ヨハネの福音書第12章1節から。イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。このところにイエス・キリストが杉越の祭りのエルサレムに近づいていく様子が記されています。で、ベタニアの町というのはエルサレムから東の方にですね、およそ3キロほど行ったところにあります。歩いて道のりを行くとおよそ1時間ぐらいでしょうかね。で、エルサレムに泊まる、訪ねてくる人たちの中のある人たちは、エルサレムの喧騒を避けて、この小さな町、ベタニアのようなところに、親類を訪ねて、友人を訪ねて、そこにお世話になるというようなことがありました。で、イエス・キリストもまた、この時期にエルサレムに向かって登ってきているわけですけれども、エルサレムの中でイエス・キリストが、もし仮に宿を取るというようなことになると、それはまた大変な騒ぎになりますので、このベタニアの方に引っ込んで、そこで歩みを共にしていたと考えることができるでしょう。最後の一週間、宮に登っていく時も、それから宮から退く時には、このベタニアの町まで引き上げてきての生活というふうに言われています。そんなベタニアの町には、イエスがよく馴染んだ、親しんだ3人の兄弟たちがいたのでした。それがマルタ、マリア、そしてラザロです。マルタとマリアが女姉妹、そしておそらく弟であろうラザロ。この3人が一緒に生活をしていました。で、この3人の兄弟については、11章のところの前半のところで、ラザロが病で死んでしまった。しかし、そこにイエスが来て、このマルタとマリアとの会話の中で、ラザロを生き返らせるという、そのことが起こったことが記されています。ですので、その後、もう一度ベタニアにイエスが来たという時に、それを迎えた三兄弟たちの通常ではありえないほどの感謝と感激と思ってそのことを迎えていることがおそらく容易に推測できるのではないかと思います。かつて自分たちの中の一人が死んだのにもかかわらず、この方によって生かしてもらった。そして今自分たちは元通りの、いや元通り以上の生活をしばらく続けてきた。こんなことは本当にありえないことだった。しかしこの方によってそれが実現した。そのお方が今日もう一度私たちの家に来てくれている。そんな中で、マルタですね、一番上の姉だと思われますけれども、マルタは給仕をしていたというふうに書かれています。彼女は他の箇所でマルタとマリアの二人の姉妹がイエス・キリストに向かってどういうふうな態度だったのかということが対比される中で、マルタはいつも忙しくですね、食事の支度をし、もてなすことをしようとしていて、そしてマリアは身元に来て御言葉に聞き入っていて、マルタはこの妹に何か言ってください。なぜ私ばかりがこんなに忙しく動き回らなければいけないのですか。そんな風に言ったのがマルタでしたね。で、そのマルタは その通りそのままのキャラクターで、またここでもイエスのためにと、給仕をして、食卓の用意をして、精一杯のもてなしをしようと考えています。で、ここにマルタの歩みがありますけれども、想像できるのは、何回かこのイエスを迎えたであろうその時と比べて、はるかに感謝を持って、大きな熱心さを持って、ご馳走を用意しですね、そして腕によりをかけて、それを備えていこうとしていただろうことがわかります。で、これが、マルタの形の表し方だったわけですね。マルタにとってはこういう形でイエス・キリストへの感謝ということを表そうとしていたわけです。その次に出てくるのはラザロになります。二節の中ほど。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていたって、ね。彼はここでも受け身なんですね。十一章のところでも彼は受け身でした。受け身というか、まあ、亡くなって蘇らされるという立場ですので、彼自身は何もしていないわけですね。で、ここでも彼は、イエス・キリストのために特に何かをするということはないわけなんです。ただ、その人たち、席についている人たちの中に一緒に混じって、イエス・キリストが来られ、イエス・キリストが語られることを受けるという形で、イエスとの関係を築き上げていきました。もちろん彼が感謝していなかったはずはありませんし、彼がイエス・キリストと親しい歩みの中にあったということは言うまでもないことです。しかしそれは形としてはここで人々の間でそこに混じって聞く者の一人としてそこに席を同じくしていたという姿になります。そして三者三様、マリアはといえば、三節のところに書かれているように、非常に高価な、純粋な、ナルドの香油300グラムを取って、イエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った、と言うんですね。で、この足を拭うということですけれども、旅をしてきた人というのは、今のような靴を履いているわけではありませんので、サンダルのようなものですので、そして道もですね、舗装されているわけではありませんので、砂ぼこりにまみれた足で一日の歩みを終えて家に入ってくるわけですね。その時にお客さんたち、また主人の足をしもべたちが洗って、そしてその洗ってきれいになったところで、食卓についてもらうということをするわけです。で、そのために足を洗うという行為があるんですけれども、もちろんそれは普通であれば水で洗うわけですね。そしてそのきれいになった足を手ぬぐいで拭って、そして必要であれば少し高価のもてなしであるとすれば香油を垂らして、それによって最後の、まあ、仕上げのようなものでしょうか、することになっていました。しかしここでのマリアの香油の使い方というのはもうあり得ない形でのその使い方になります。香油300グラム、グラムに直しますとですね、油と水の比率とかですね、重さというのを考え始めるとちょっとめんどくさいので、もう、300cc というふうに考えましょうか。要するに、1カップ半という感じです。で、それだけ油があったらですね、まあ、揚げ物はできないにしてもですね、フライパンに薄く大さじ1で敷くとかっていうレベルではない、なみなみとした量であることは分かっていただけると思うんですね。ですので、足を拭うと言ったときに、そんな300グラムの香油というのは本当に多すぎるわけです。油で足がベトベトになってしまうような、そういう量を惜しげもなくここで彼女は使っていくことになります。 で、この純粋な高価なナルドの油というのはどういうふうにして保存されているかというと、基本的にはこれは非常に大切なものと考えられていて、そして家の前の代から次の代へと必要な分だけこう継いで渡されていくものというふうに言われています。ですので、いつも普段使いのために栓が開いていてですね、ちょっと使っていって、1ヶ月経ってなくなったらまた次のものをっていう、そういうものではないわけなんですね。これは本当に大切なもので、ともすれば生涯開けないで、必要であれば次の世代に渡していくというような、そういう財産になっています。ですので、これが入っているものも、栓がしてあってですね、固く閉じられていて、そしてそれを、封を開けない限りは、これができないわけなんですね。で、この封を開けるときというのは、本当に、ごく稀なときでしかなくて、本当はこの家が生活に困っていったときなんかに、これをこのまま売ってお金にして、そしてそれで生計を立てていくというようなものになります。で、そういう高価なものですので、結局、実用的なものではないわけですね。実用性があって、まあ、一生涯かけて長く使っていくというよりは、これは宝の類になるわけです。で、その高価な油を、そのままイエスの足に垂らしまして、彼女は髪の毛でそれを拭っていくということをします。ここに、親愛の情というものが明らかにされ、マリアがこのイエスに対して、ただただ、並々ならぬ、ただならぬその思いを持って、この行為で、イエスに対して感謝の気持ちを表していることが明らかになってくるわけです。で、ここには、マルタ、ラザロ、マリア、それぞれ三者三様でイエスの周りにいて、それぞれが、この私たちにとって特別な方であるイエスと、ここに歩みを同じくしている様子が記されています。で、その中でですね、イエスの弟子の一人が口を開いていきます。4節のところ。ところが、弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテ・ユダが言った。で、この3節までのところはですね、その通り、そのままイエスが来て、そしてこの3人の兄弟と良い関係を築いて、というふうに、何もかもが、そして、だから、というふうな、前に向かって進んでいくことだったわけです。しかし、ヨハネの福音書の12章の4節のところですけど、ところがという言葉で、この状況が待ったがかけられていくわけですね。ところが、弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテ・ユダ。で、ここに二つの非常に並べられるにはあまりふさわしくない表現があるわけです。弟子の一人。で、イエスを裏切ろうとしているユダ。弟子の一人だったら、イエスを裏切ることなんかないはずなんですね。逆にイエスを裏切ろうとしている人が、弟子の一人であるわけがないんですね。しかし、ここに相矛盾するような二つの事柄が、この一人の人の中に同居していて、そしてこのことがこれからのち大きな結果をもたらしていくことが案に示されていきます。で、このイスカリオテのユダと先ほどの3人を比べてみるとですね、このイエスに対して感謝をして、その思いをそれぞれに形に表している。そこは一続きなわけですよね。マルタもマリアもラザロも。自分の思いとイエスに対する行動、態度、姿勢というのが一続きになっているわけです。ところがこのイスカリオテのユダは弟子の一人でありながらイエスを裏切ろうとしており、イエスを裏切ろうとしていながら弟子の一人に留まっているという、この相反する両面を自分のうちに宿していく姿が記されていきます。 で、5節のところです。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。この300デナリというのが通貨の単位になっていまして、1デナリが1日分の給与というふうに言われますので、300日働いて得られる収入、まあ、私たちが年間どのくらい働くかというと、まあ、週休2日になりますと250日ぐらいになりますけれども、週1日の休みですと300日ぐらいになるわけですね。ですからおおよそ1年分の収入というような感じです。それだけの多くの財産としてこの香油は本来売れるものだったわけです。それをなぜお金にちゃんと変えて、そして貧しい人々に施さなかったのかということを彼は言うわけですね。で、彼が言っているのは何かというと、香油の正しい使い方になるわけです。香油というものを神様の前に用いようとしたならば、一番正しい用い方は何だろうか。それは、これを必要としている貧しい人々に分け与え施すことではないか。確かに律法の教えに照らしてこのことを考えれば、もし私がここに十分な高価な財産を持っていて、これを神様に捧げたいと思ったら、それをどういうふうにして用いたらいいか。やっぱり必要のあるところにふさわしくこれが用いられていくことが一番いいわけですね。ですのでユダの言ったことはあながち間違ってはいないわけです。しかしここのところで今、何がテーマになっているかと言いますと、それは律法に照らし合わせて一般的な意味で正しい行いは何なのかという話ではなくて、自分たちの命の恩人である、まさに命の恩人である自分たちの歩みを絶望の淵から救い出してくださったこのお方を今迎えているにあたって、一体私は何をしたらいいのだろうか、一般的な状況ではないわけですね。ここはイエス・キリストという特別な方、自分たちにとって特別な方を迎えた、そしてしかもその生き返らせてくださった後の初めての再会の場面という意味では、特別も特別な場面の中で一体これをどうしたらよいのか。で、ユダはあながち間違ったことを言ったわけではなかったわけですけれども、その言葉はヨハネ、福音書を書いているヨハネの解説によれば、いや、正しいことを言っているのだけれども、その心の内にあるのはまた違うことだったんだということが明らかにされていきます。ちょうど先ほどの弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているというのと同じように、6節のところ、こういったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたからである。で、彼はそのイエスの弟子たちの中で財布を預かる役割をしていました。で、その中から自分が必要なもの、欲しいもの、それを抜いていて、自分のために使っていて、そのことのゆえに、お金のことに関して、まあ、非常に敏感に、デリケートに反応していくところがあったわけですね。で、その自分のうちにあるやましさというものについて、彼は正しさで、覆い隠そうとするわけです。自分自身のやましさについて、正しさということを前面に出して、自分を隠し、人を責め、という、そういう態度に出てきます。で、ヨハネはこのイスカリオテのユダの言葉が、そういうものであったのだということを明らかにしてくるわけです。それに対してイエス・キリストはどんな風におっしゃったのか。 もちろんイエス・キリストはこのことの一切をよくご存知でいらっしゃいました。マルタにしろ、ラザロにしろ、マリアにしろ、その思い、またユダが普段何をしていて、そのことについて今何というふうに言って反応したか、そのことはよく分かっていたはずです。よく分かっていながらイエスが言われたことは、そのままにしておきなさいということでした。ユダ、あなたはこのことについて口を挟んではいけない、そのままにしておきなさい。なぜそのように言ったのかっていうと、これはあなたが第三者として何が正しいか正しくないかと言って介入して判断をするような事柄ではないんだっていうことを言うわけですね。確かに人はイエスとその人との間に入って、その関係がどうであるかということを客観的に評価することはできます。そんな300デナリのものを捧げる必要なんかない、もう少し少なくてもいいんじゃないかということもできます。ものによってそんなことはできないというふうに評価をすることだってもちろんできます。でも今あるのはイエスと当事者であるこの兄弟たちとの関係であって、ユダはそこに口を差し挟む余地は本当はないんですね。でも彼は自分自身のうちのやましさがあるので、このことに敏感に反応して、そこに口を挟みたくなった、顔を突っ込みたくなってしまったわけです。で、そのことについてそのままにしておきなさいって、これは第三者が首を突っ込んで、そして何かを言うような間柄ではないんだ。ではマリアは一体イエスに対して何をしたのかというと、マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。ですね、7節の米印がついていますね。それを取っておこうとしていたのです。その7節の欄外のところに別訳というふうに書かれているところ、見ていただくと、そうしたのです、葬りの日のためにそうしたのですというふうな訳になるんだというふうに書かれています。で、葬りの日のためにこの行為を取っておいてそういうふうにしたんだっていう、トータルで言うとそういう意味合いで理解することができるでしょう。で、マリアは私の葬りの日のためにこれを取っておいて今こうしたのだ。で、マリアは本当はそんなことは考えていなかったはずなんですね。ただ自分がこのお方に対して何をどういうふうにするのがふさわしいだろうかと思ったときに、一番良いもの、自分たちが持っている中で一番良いもので、とにかく通常ではありえないほどの仕方でこの感謝を形にして表すのが一番いいと考えたわけです。しかしそのことは、私の葬りの日のためにそれをしてくれた。葬りの時には亡骸にこの香油を塗ってですね、そして丁寧にそのことが安置されていき、長い間墓に納められていくということが起こります。その香油というものの用いられ方で、イエスは確かにまだ生きているわけですけれども、これからこの後水越の祭りに登っていく中で十字架に向かって進み行かれていきます。そのことの葬りの準備のためにこのことは用いられていくのだ。で、8節のところですけれども、あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。で、これがマリアにとってもこの時は特別な時だったんですね。それはラザロを生き返らせてもらった後の再会の場面だったからです。でもイエスにとってもまた違う意味でこの時は特別な場面だったわけなんです。それは何かというと、イエスはこの後もうこの3人の兄弟姉妹と 今までと同じような形で共にいることはない。ですから、ほら、お別れの時になるわけなんですね。で、厳密に言うと、おそらくまだこの後、そういう意味では、もう一度戻ってきて、ここで寝泊まりをしてということがあったと思いますけれども、しかし、場面の転換から言うと、この十字架の直前というところでは、もうこれから十字架に進みゆく、お別れの場面を、彼らはここで共にしている。そういう中で、この人が自分に対して精一杯できることをしてくれたことはふさわしいことなのだ。今という時において、この人のこの場面の中で今の私に対してこういうふうにしてくれたことはふさわしいことなのだと、それを受け入れていきます。で、違う同じことを書いた他の福音書の記事の中では、この人のしたことは福音が語り継げられるところではどこにおいてもこれから語り継がれていくことになるだろうというふうに言われて、このことが受け止められていったわけですね。私たちはこのところの中に、人の神様に対する感謝の思いというものがどのように形に表されるのかということを理解しておきたいと思います。マルタはマルタの仕方がありました。ラザロはラザロの仕方がありました。そしてマリアはマリアの仕方がありました。そして彼女たちは3人の男兄弟、女兄弟でしたから、それぞれに意思の疎通はできていたはずです。共通の思いを持っていたはずです。そしてその共通の思いをそれぞれ表し方は違ったわけですね。で、まあ、聖書の他の箇所の流れを見てみると、やっぱりマルタがイエスの足に香油を塗ったらちょっと違うんですよね。マルタは給仕をしてイエスをもてなすのがやっぱりふさわしいし、この香油を塗るのはやっぱりマリアがそういう意味で言えばふさわしかったんですね。彼女はいつもイエスの元に来てその御言葉を聞き入り、耳を傾けていた人物ですから、そのことにやっぱりふさわしかったのはマリアなんです。で、その実際に香油を注いだのはマリアでしたけれども、それは三人のこの兄弟の共通の思いであり、感謝の表し方であり、それをそれぞれにしていった。で、それは弟子たちにはわからなかった、理解ができなかった、なぜそんなにまでということが受け入れられなかった。周りで見ていた人たちも非常に驚いたと思います。しかし、その弟子たちも周りの人たちも、これに口を挟む立場にはなかったわけなんですね。神様とその当事者との間の関係のことであるからです。で、そのことを思うときに、私たちは、感謝の表し方というものが、果たしてどういうふうなものになるか、ということについて決まった形がないんだということを知っておくのが良いだろうと思うんです。感謝をしているから献金をする、感謝をしているから奉仕をする、感謝をしているからという様々な可能性は考えられます。しかし、その可能性が誰にどういうふうに当てはまってという定型化することはできないわけですね。ある人は感謝するゆえに本当に神様のために生きようと自分の人生を一生懸命歩むことに力を注ぐでしょうし、ある人は感謝をしているからこそその自分の受けたことを人に与えようとそのことに熱心になるでしょうし、感謝をしているからといって教会に関わる人もいれば目の前の人に関わる人もあるわけです。そのことは様々に形を違って明らかになってきます。そしてそれは人が外からどうこうと判断をしたり、その評価をするものではないわけですね。その人が神様との間でその真摯な思いを形にしていくということにおいて尊いわけですから、それが一番のことになります。で、そのことがですね、 神様のご計画の中で用いられていったんだということも加えて見ておきたいと思います。まず神様ご自身の計画というものが私たちには計り知ることのできない大きなものとして動いているということを知りたいと思うんですね。確かにイエスは私はこれからエルサレムに登っていきます、人の子は渡されてそして殺されるのだというふうに言葉では言っていました。しかし人々はそれをよく理解できませんでした。この過越しの祭り登っていこうとするとき、彼がロバに乗り、人々がダビデの子にホサナと言って歓喜を持って入場していくときには、まさかこの後この数日後にイエスが呪われたものとして十字架につけられる、誰もそんなことは想像できなかったわけですね。イエス・キリストがこの宮に近づいてきたとき、ベタニアの町に入ってきたとき、この三兄弟たちもイエス様素晴らしいお方だ、力あるお方だ、私たちの王にふさわしいお方だ、私たちの主なる方だ、この方に希望を持ってこの方を喜んで迎えていたはずなんですね。でもその道は今十字架に向かっていく真っ最中であり、この時が彼らはお別れの時になっていく。そんなことを彼らは想像ができていないわけです。ピンときていないわけですね。しかしその中にあって、マルタもマリアもラザロも自分にできる精一杯の思いとこうイエス・キリストに対して接していきます。自分にできる精一杯の行動と思い、その時その場面で今までの一連の経緯の中で、でそれしか私たちは逆に言うとしようがないわけですよね。神様の大きなご計画のためにと言ったって、じゃあ具体的に神様がどういうふうになさるのかを知らない以上、それのために具体的に私はこうしますということはできないわけなんです。でもここで彼らができたのは、そしてしたのは、神様に対して自分が今できる、今しようと思う精一杯のこと、そしてその態度を形にし、そのことを神様の前にお捧げしていった。その時に、後から振り返ってみればですよ。結局、思いがけない結果。ああ、そのためにこれがこう用いられたのかというような結果をもたらすことになった。それは、イエスが葬りの日のために彼女は用意をしてくれたのだって言った時にも、マリアには、ああそうなんだ、私はイエスの葬りのために用意をしたんだと、その時すぐに理解をしたということではなくて、それがイエス・キリストが本当に十字架にかけられていき、墓に葬られていく時に、おそらくまだその時に、この6日前というふうに言われていますけれども、イエスの足に塗ったナルドの香油の香りというのが残っていた。そしてその香りを嗅ぎながら、イエスの傷んだ身体を埋葬していくときに、ああ、このためというふうに言われた、その意味が初めて分かったっていう、そういう時を迎えたのだろうと思います。そういう意味で、私たちができることというのは、その時その時に神様の前にある歩みを精一杯にしていくこと。それが思いがけない神様の手の中で用いられていくことを経験したときに、そのことを喜び感謝し、でもそれは私が分かっていてしたことではなくて、神様がそのようになさったのであって、こんな小さなもののその時に何をどういうふうに思ったかといえば、本当に限られたことしか考えていなかったけれども、そんな私すら用いて神様がこういうふうにしてくださったのであれば、本当に私はこう歩んできてよかったっていう、そういう思いを持って振り返るわけですよね。で、そういう歩みを私たちはさせていただきたいと思うんです。そして今している歩みも、やがていつかどういうふうにしてかそのことを振り返ったときに、そういうふうに受け止めることのできる一日一日、一つ一つの関係、一つ一つの技であることを心に留めておきたいと思います。 しばらく黙祷いたしましょう。